シネマアクティフ東京支部の音声配信、シネマアクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしま
最近
す。
ね、最初の石山ですのところをね、前はね、大きい声で言いすぎてて、ロンペさんの音量とバランス悪いなと思ってたんだけど、抑えすぎてたら、最近なんか最初ちっちゃいなと思い始めて、調節してます。今日はちょうど良かったかなと、ちょうど良かったらいいなと思ってます。
試行錯誤ね。
意味があるのかどうか分かりませんが。
まあ、意味はありますね、多
あ、
分
分かりました。よし、じゃあ今日は雑談ですね。
そうですね、雑談会なんで。
前にロンペさんと映画の本の話をしましょうって言ったことがあって、一回やったんですけど、機会があれば第2弾やりたいなって話は前からしてて、で、多少やっぱり自分の家にある本を紐解かなきゃいけないんで ただ単に何も準備しなくていいのがこの雑談の良さだったんですけど、そういう意味ではちょっとロンペさんに負荷をかけてるなとも思いつつ、やってみようかなと思うんですけど、よろしいでしょうかね。
全然ありますよ。
はい。交互にじゃあ一冊ずつちょっと話しましょう。じゃあロンペさんから。
僕はですね、まず、一冊目は、本のタイトルは、ドキュメンタリーで知る世界っていう本で、これはですね、著者がライムスター歌丸さん
ほう
と、
ほうほうほう。
坂野悟さんという方の共著で、この坂野悟さんという方は、僕らね、よく U-NEXT の話してますけど、U-NEXT みたいな配信サービスの中で、アジアンドキュメンタリーズっていう配信サイトがあるんですね。そこの方ですね、坂野悟さんっ
ああ、
ていう
そうなん
方
です
は。
ね。
で、そのアジアンドキュメンタリーズの配信映画について、この歌丸さんと主に坂野さんが話している内容で構成された、映画本っていう感じなんですけど、これ収録してるのは8月、10日、日付変わって11日なんですけど、この本ね、まだ発売してなくて、2025年8月20日、20日発売なんで
おお、
す
もう
け
ちょいで
ど、
すね。
このアジアンドキュメンタリーズで配信されてる映画を映画館でかける映画祭、アジアンドキュメンタリーズ映画祭っていうのがありまし
や
て、
るん
去
だ。
年もやったんですけど、あ、もう今年終わっちゃったんですけど、2025をこの間ユーロライブでやりまして、僕もちょっと今年1本しか見れなかったんですけど、1本だけ見に行ったら、この本が先行販売されてたん
お、なるほど。
で、そこで買ってきましたっていうことですね。で、僕も今年は、街角の東電子っていう、インドのドキュメンタリー映画を見たんですね。で、これどんな映画かっていうと、インドって電力供給事情がめちゃくちゃあって、停電とかもいっぱい起こるし、まともに契約して電気使ってる人が少なくて、そこら辺の電線から盗みまくって
盗ん
るっ
じゃうん
てい
だよ
う、
ね。
それの、スペシャリストみたいな人が、それは東電子って言われてるんですけど、
盗
の
む電
人
力
の、
ね。
それをね、多分安いお金で作業してあげて、電力を、貧しい人たちに配ってるような電力義賊みたいな人の話なんですけど、
見た 見
もう
た
結
それ。
構ね、面白いね、ドキュメンタリーでしたけど、まあ、その本、その映画とかも含む、映画について書かれてるのが、このドキュメンタリーで知る世界で、まあ僕も見た映画と、去年の映画祭でも見た映画があったんで、そこのパートを中心で、読んでみたんですけど、多分ね、そこの内容を見ると、配信されてる映画の方も 見たくなるし、その配で、また配信してる映画を見ると、この本のそのね、歌丸さんの話とかも読みたくなるしっていう、この往復するような結構いい本だなと思って、
なるほどね。
見たっていうところ。なんか僕らがやってるね、U-NEXT とかもね、その配信映画の話してますけど、なんかそれのね、対談本みたいな感じ。アジアにドキュメンタリー特化した対談本みたいなところがあって、非常にね、面白いっていう内容なんで、発売したらぜひぜひっていう感じ。内容だったかなっていうところと、ともに、僕まだこれ全部読んじゃなくて、結構広い読みみたいにしてるんですけど、石山さんとね、リングユネクストで何回かドキュメンタリー映画も取り上げてるんじゃないですか。
そうですね。
はい。その中で、この演出ってどうなのっていうとことか、これ、なんか演出入ってるよねみたいなとことか言ったりするじゃないですか。で、このドキュメンタリーで知る世界の項目で結構、一つの、項目で、日本と世界のドキュメンタリーの認識の違いって章っていうか、トピックのところ
なる
があ
ほど
った
ね。
んですね。で、そこで見ると、やっぱね、そういうふうに、これちょっと演出過剰じゃないとか、本当？って思うのって、日本人の感覚らしいんですよ。で、世界的なドキュメンタリーの感覚からすると、全然悪くないん
それはそう
で
いう
すね、
もん
そ
であ
こっ
ると。
て。はいはい、そうなんですよ。で、なんなら、再現させて撮るっていうことも
それもあるみたいね。
全然ありだし、そこで、まあなんか日本のテレビ番組とかだと、これは再現映像ですみたいな、その場面の下に出ると思うんですけど、そんなのすら出さない。なんか出すと妨げになるぐらいの感覚だ
なるほど
し、
ね。
ですね。でも、エンドロールとか見てると、再現 VTR に関するスタッフのやつとかが堂々と入ってくるっていうと
なる
ころ
ほど
なん
ね。
で、全然隠してはないんですよ。それを映画として、これが一番伝わるだろうっていう方法
そういう
で
も
描
の
いて
であ
るっ
るって
ていう、
いうね。
はい。っていう感覚があるから、やっぱそこって、ちょっとドキュメンタリーって嘘がないとか、本当にあったことを捉えてるってい
な
う
るほど
の
ね。
は、ちょっと日本人と世界とのギャ
認
ップがある
識の
部
ず
分
れ
がある。
なんだね。
はい。なんだっていうのとかも書いてあって、やっぱそことかを読んでもね、やっぱ面白いなっていう感じがしたんで、なんか、ぜひぜひ皆さん発売したらチェックし
な
てみ
る
てく
ほ
だ
ど
さいっていう本だったかな。まあ僕も今読んでる途中ですけどって。はい。そういう一冊目です。
ディーン・ユー・ネクストで取り上げた画家と泥棒という映画とか、
はい。まさに。
あとはあれ、エイドリアン・シェリーの出てた、彼女についてのドキュメンタリー。あれ？そんなの見たよね、確かね。
そうですね。
ウ
エ
ェイ
イ
ト
ド
レ
リア
スっ
シェリーで
て映
す。
画を、トラストミーっていうさ、ハル・ハートリー監督の出てた映画の女優さんが、殺されちゃって、その残された夫が作った映画みたいなのありましたよね。エイドリアンみたいな名前の。あれ、そんなの見たよね、2人で。
エイドリアン亡き妻が世界に残
それ
し
で
た
すよ
こと
ね。
かな。
あれもさ、なんかこう、みたいなとこ結構あって、元その、残された夫が作ってるもんだから、やっぱ彼の主観がどうしても入ってるんで、ドキュメンタリーっていうのは、現実をただただ機械的に捉えたものっていう認識でいると、ちょっとやっぱりそのズレを感じるなと思う部分は、なんかあった気がしたんだよね。
そう、カメラのやっぱ切り替えだと思うんですよ、そこってね。結構そこで、俺、別映画みたいだなって思うとことかあったりしたと思うんですけど、まあ、その多分配信でも言ってると思うんですけど、僕ら。
そうですね。
いや、まあ、そういうことじゃないっていう感覚なんだな、とですね。
バーチャルで出会った僕らっていう映画を取り上げた時も、やっぱり意識的にさ、なんか、作り手側の捉えたい部分を捉えて、捉えたくない部分は捉えてないみたいなことは絶対あるもんね、そりゃね。
いや、そうなんですよ。そこが、もちろんそれってドキュメンタリーなんだから、もっとなんか分かりやすくしてもいいだろうっていうのが、多分海外の作り手の考え方ってとこですよね。
そうね。
なんかそこはね、はっとしたというか、 そういう捉え方なんだ。確かに僕の考え方ともギャップがあったかもしれないってとこでしたね、なんかね。
ともすると、日本の観客なんてさ、あ、やらせじゃん、これとかって言いかねないよね。
そうなんですよ。
まあでも、まあね。欧米の方が絶対いい。そういうもんだから、その方がいいよっていう、なんか、
本は関係ないですよ
とも
ね。
限らないけどね。盲目的にそっちがいいもんだっていうふうに言っちゃうのも違う気はするけど。
もう全くその通り。何でもアメリカがいいっていうわけではないんですけどね。
そうね。ただ、認識のズレがあるってことを知るっていうのは大事だよね。
そうです。だから、おかしいじゃんっていうふうに、
言う前に考えてみましょうよっ
考え
てい
て、
うことかな。
そうです。そういうギャップがあるっていう認識を持ってるだけでも、多分変わってくるっ
確
て
か
こ
にね。
とな。面白かったです。
面白いですね。じゃあ私、この本、結構私が今から言うやつね、全部読んでないんです。最初の方しか読んでなくて、結構ね、文章が難しくて、思ったよりも読み進められなかった本なんだけど、ビデオランドっていう本で、副題がついてて、レンタルビデオともう一つのアメリカ映画史っていう本なんですね。ダニエル・ハーバートさんという人が書いた本で、これアメリカで、やっぱり、何ですか、配信サービスが台頭してきて、日本でも全く同じですけど、日本よりも先にレンタルビデオ屋っていうのが駆逐されまして、アメリカの大手のレンタルビデオ屋っていうと、ブロックバスターとか、ハリウッドビデオとかあるんですけど、それがいかにそのアメリカ中を席巻して、で、なくなっていったかっていう歴史と、あとその頃の、カルチャーの話とかが結構、それこそドキュメンタリー的にいろいろ調べ、ルポですね、これ、ルポルタージュになってて、すごく詳しく書いてあるんですけど、それが非常に高度に作られていて、結構読むのが大変な 書物になってまして、もっとあの頃のビデオとか良かったよねみたいな そういうノリかと思ったら、結構ちゃんとした学術じゃないけど、文化史的な本になってて、意外と難しかったっていう本なんですけど、今年まだ公開してないと思うけど、もう今してるかな、ティムズビデオっていう映画がちょっと話題になってるじゃないですか。
まさにこれを収録してる
今日か。
週末に始まってんじゃないですか
あ、そうです
ね。
か。ニューヨークに、韓国系のアメリカ人のキムさんって人がやってるキムズビデオっていうビデオ屋さんがあって、そこの VHS が、そこに、まあ、いろんな映画がそこにあるんで、ニューヨークに住んでる映画人、映画監督とかが若い頃そこに通ってたよっていう人たちがたくさんいて、で、今のそのキムズビデオのその在庫はどこ行っちゃったんだっつって探すっていう話、取り戻しに行こうっていう話らしくて、バカバカしくていいなと思うんですけど、なんかそういうやっぱこの VHS への、なんだろう、懐かしく思う気持ちって我々世代だとやっぱあると思うし、
そうですね。
アナログ音楽でいうとね、アナログレコードの温かみって多分あるじゃないですか。音域とかもあるでしょうし、だから CD よりもアナログの方が、情報量が多いっていう事実はあって、アナログの良さっていうのもある。で、本にしてみても、紙と、電子だとやっぱり紙の方がいいよねっていう人の気持ちも非常によくわかるし、けど、だからといって、配信サービスのデータより DVD のデータの方がいいよねってことはないわけですよね。そこに古さの良さみたいなのはないじゃないですか。でも最近になってきたら、そのビデオ映像の良さみたいなのは、特にホラーとかで再認識されている段階が今あって、まあ、音楽でもカセットテープの良さみたいなのはね、ありますけどね。そういう良さを若い人が再発見したりとかすることもあって、面白い現象だなと思うんですけど、VHS の復権なるかみたいなところも 僕もたくさん VHS 持ってたけど、さすがにもう全部処分してしまって、全然手元に残ってないですけどね。 数本あるかな。
もう
どう
ちょっ
して
と。
も映像化されてないやつがまだあったりするんで、捨てられないやつもあるし、VHS のデッキもまだ家に1個ありますけど、
あ、本当ですか。そ
もう
れ
動か
ない
ない可能性がある
な。
な、あれ。に、もう4、5年、いや、もっとか、起動してないと思うんで、動くかどうか、非常に怪しいとこではあります。っていう意味で、そのレンタルビデオの、文化論みたいなことをに興味がもしあれば、このビデオランド、レンタルビデオともう一つのアメリカ映画史っていう、ダニエル・ハーバートさんが書いた本は、あんまり書店で見かけたことがないし、手に取っていただけたら嬉しいなと思いますね。
いや、別の配信の収録で、石山さんと、タイのナーポン監督の話したんですけど、ナーポン監督って劇映画だけじゃなくて、ドキュメンタリーも撮ってるんですけど、ナーポン監督過去作で、あの店長って作品があって、この作品って、まさにその、さっき、キムズビデオの話に出ましたけど、タイにもそういう VHS の、お店があったんですね。で、その、レンタルビデオ屋の店長について掘り下げというか、追ったドキュメンタリーがまさにそのあの店長の作品だった。で、ちょっとこの作品ちょっと見にくいかもしれないですけど、その証言スタイルで振り返るドキュメンタリーで、ナーポー監督日本の映画すごい好きなんですけど、どうやってその若い頃のナーポー監督が日本の作品を見ていたかとか、完全に海賊版なんですけど、その映画とかで出てくる、描かれてるんで、もし、なんか見れる機会があったら見るとすごい面白いっていう作品でもありますね。あと、石山さん言われたその、ホラーにおける VHS 表現っていうやつだと、まさにこれ収録してる、あれですね、タイミングで劇場公開になった、近畿地方のある場所についてっていうドキュメント、ホラー映画なんですけど、あれがまさに、
使ってる。
僕はまだ見てないんですけど、
ほう。
非常に効果的に
あ、そうですか。
VHS を使う、映像を使われてるっていうところで、なんか噂に聞いたレベルだと、非常にアナログ的な手法で、VHS の劣化した映像を作ってるらしいっていう、
ほう。
噂を聞いてすごい楽しみにして
楽しみです
る。
ね。ああ、ちょっと余談になるけど、前に海外から撮影チームが来て、ある CM を撮ったことがあるんですけど、その時のカメラクルーの持ってた機材、なんか見たことないやつで、普通にカメラ回して出来上がった画像が自動でビデオ撮影っぽくなるっていうやつを使ってて、あれな、レンズ的にやってたのかデータ的に変換してんのか光学的にやってんのかわからないんですけど、すげえって言いましたね、現場で。
なんか
ちょっ
スマホ
と、
のアプリとかではありますけどね、
ああ、
なんか
そうなん
ね。
だ。やっぱそれ、アプリ的なやつでやってんのかもしれないですね。リアルタイムで変換してやってたから。多分編集段階でもう一回やり直すのかもしれないですけどね。あれ面白かったな。
いや、でも、物語的になんか効果的に使われるんだったら、あれば、非常にやっぱね、
そうね。
懐かしさを感じるんだ。
昔の、なんか毛のくずとかがフィルムに入っちゃってる、パチパチいうようなフィルムっぽい表現って、古い映像ですよってことを表すのに、たまに加工で使われたりするけど、今の人にとって古いものであるっていう表現って、もはやビデオの表現なんでしょうね、きっとね。
そうでしょう
デジタ
ね。
ルノイズが入るみたいな表現が、今の人にとっての古い映像であるっていう見せ方になってる気もしますね、なんかね。
つらいね。
おもろいなと思いますけどね。昔だったら多分それありえなかったはず。
そうね。今の子たちはそうだろうな。見たことないんだもんな。砂嵐とか見たことないんだな、みたいな感じだし。
砂嵐って今見れない？ないか、ありえないか、ブラウン管じゃないと。
ラウン管っていうか、放送形式じゃないかな。
そうね、だって 深夜、テレビの放送が終わった後って、何も映らないだけ、今って。
いや、信号がなかったら多分、ああはならないと思うんですよね。
確かにね。
何にも映
そう。
らなくなる。
確かに、そうなんだ。不思議だな。やばい、時間ないから、サクサク言いましょう。じゃあ、ロンペさ
じゃあ、僕2作目、2冊目
ん。
話すと、ちょっとね、まあ、これは全然全部読んでなくて、広い読みって感じですけど、まあ、石山さんとね、ニューユーネクストで岡本喜八作品をやったんで、ちょっと興味を持って、なんか読んでみようかなっていうところで、読んだのが、シドロボドロ映画監督岡本喜八対談集ってやつを、ちょっと借りて読んでみたんですけど、この中で面白かったのは、庵野秀明との対談 っていうのがあっ
おお。
て、で、まあ、多分、収録日を見ると、96年とかなってる。で、エヴァンゲリオンの後ぐらいですかね、テレビ放送の。で、岡本監督エヴァンゲリオン見たらしくて、それの話とか、
どういう感想なんだろうね。
いや、でも、あと、庵野秀明は非常に岡本喜八作品好きで、まあ、それは知ってたんですけど、
そうですね。
激動の昭和史、沖縄決戦を、まあ、も、あの、多分、それこそ VHS とかだと思いますけど、100回以上見てるらしくて 恐ろしいなって思いながら、ちょっと読んでましたけど、で、二人の話、この対談の内容は、もう映画の物語みたいなとこはほぼなくて、カット、編集の話とか、なんだろうな、コマ単位の話、ここは何コマで何コマでみたいな話をしてて、あ、全然映画の内容の話じゃなくて、編集とか、作りの話、なんだなって思いながら、リズムの話とかをずっとしてて、そこはね、すごい面白かった。
なるほどね。
で、ちょっとね、この部分だけでも読むと面白いなっていうところ。
なるほど、なるほど。
で、あと、ちなみに、まあ、これちょっと配信間に合わないかもしれないですけど、8月14日に、池袋新聞ゲーザーで、今、先ほどタイトルを挙げた、激動の昭和史沖縄決戦と、日本の一番長い日の連続上映があって、まあ、上映後トークで、映画ライターの奥浜玲奈さんと、同じく映画ライターの村山明さんの
出
トー
た。
クがあるらしいので、非常に長丁場だと思いますけど、これちょっとね、いけたらいこうかなと。
すごい疲れる2作なんですけど、激動の昭和史沖縄決戦に関しては、喧嘩する前の町山さんと、時代劇評論家の人、何さんでしたっけね。
春日大地さんね。
ああ、そう。の2人の、激動の昭和史沖縄決戦の解説の動画が、YouTube から今消されてるんだけど、何かしらの方法で見れるんですよね。あれね、めちゃくちゃ面白いんで、やっぱ春日大地さんの、やっぱ日本映画の解説ってすごい面白いし、
そうっすね。
撮影所の話とかもすごい出てくるんで、プロデューサーの話とか、その辺含めて、見るとめちゃくちゃ面白いんですよね。ぜひ見てほしいですね。
ちょっと僕も、今年の、なんだろう。まあ、夏はね、何かしら日本の戦争映画ちょっと見ようかなと思っ
確
て
か
ますけ
に。
ど、今年はこれかなと思って今、
2
目
作
視
合
に
わせ
と。
ると5時間ぐらいあるのか
トークですからね。
な。う
なかなか一日終わるなみたいなやつですけどね。
ーん。そうね。まあ、この間、まあ、と、あの、エブリマン氏の、優雅な生活の時に岡本喜八の話をするために僕もかなり見直して、 激動の昭和史も最初だけちょっと見るかと思ったら最後まで結局見ちゃったし、
うん。
日本の一番長い日も長い映画ですけど、僕は全然長さを感じない映画だったりするんで、むちゃおもろいんで見てほしいなと思いますね。民間人から見た戦争と、官僚から見た戦争っていうか、両方ひでえなっていう話なんで、まあ、日本の一番長い日は戦争じゃないけどね、クーデターですけどね、おもろいんで、見てくださいね。
岡本キャッチと秀明の対談の中でも、エブリバンシーの話はちょっとだけ出てきました。
なんだ、どう見てるんだろ
なんか、あれと、肉弾かな？が、多分連続で撮ったから、まあそ、なんか、肉弾がどんだけ時間なかったかみたいな、
あれ、時
脚本
間
か
ないん
な？
だ。
脚本がすごく短くて書き上げた、準備したみたいな話をしてましたから、確か
な
ね。
るほどね。
まあ、ちょっと、
そうい
ろんな
ね。
対談に載ってて面白かったですね。
いろいろ知ってから見るとさ、激動の昭和史、沖縄決戦の方で、有名なセリフで、海3、敵4、敵7みたいなセリフがあるんだよね。要は、敵艦で海が見えませんっていうやつなんだけど、それをトップを狙いで、まあ、使ってるんですけど。トップを狙いだっけ？宇宙のやつ。
秀
多分、
明です
そう
か？
そうそうそう、多分合ってると思いますけど。はい。次行き
トッ
ましょ
プを狙えば、だから岡本キャッチャーちょっと研究してたから、見てんだなと思いましたね。
う。ああ、見てんだ。すごいね。
ですかね、トップを狙えるのが分かりやすかったね、みたいな。まあ、エヴァンゲリオンに対して多分言ってるんだと思うんですけど、なんか、見てんだな って思い
あ
ま
れ
した
は
ね。
ね、だから敵7宇宙3っていうセリフが出てくるんだけど、ちょっと比率は忘れましたけど、すごいぞって思いますけどね。宇宙なんか360度全部宇宙なんだから、どんだけ敵いるねんとか思いますけど。はい、すいません。で、私なんですけど、
これ最後ぐらいですけど。
最後かもしれないですね。大丈夫これ最後で、ロンペさん。
何がです。
やっぱね、なんだかんだ言ってね、私、映画好きになった。まあ、映画は好きなんだけど、映画について話すこと好きになった原点で、やっぱ、さっきもちょっと名前出ましたけど、町山さん？まあ、いろんなことがある人ではあるんですけど、やっぱね、町山さんの書いた本ってたくさんありますけど、映画の見方がわかる本っていう、80年代アメリカ映画カルトムービー編ってやつで、タイトルがね、ブレードランナーの未来世紀っていう本があるんですね。で、まあタイトルにもなってるんですけど、この第8章の、ブレードランナーの章があるんですね。で、僕、ブレードランナーは多分ライフタイムベスト10には入る映画なんですけど、5にも入るかもしれないけど、そのブレードランナーの話するときって、やっぱりなんかその近未来の話とかに終始すると思うんだけど、町山さんのブレードランナー表って、その事実かどうかは、なんだろう、裏取りしてないからわからないけど、そのフィリップ・ K ・ディックの原作をリドリー・スコットがどう捉えて、そのまま映画にするんじゃなくて、自分なりに再構築して、未来世界の中でフィリップ・マーローみたいな探偵が操作するって話にした。で、まあ、ディックは怒ったらしいですけど、それがやっぱり僕は成功してると思うし、あと、その未来世界の表現として、ああいう世界観を構築したことを、町山さんは、その建築のポストモダンになぞらえて、映画のポストモダンであるっていうことを書いてて、僕はそうやって見ると非常に分かりやすいなというふうに映画を見ることができるようになったんで、この映画はすごくためになった本として、ずっと棚のすぐ手に取れるとこに置くようにしてますね。以上です。
いやね、僕もね、それこそ映画を見る上で、 まあ、ある意味、こう、やっぱ、松山さんの影響って非常に大きかったとは、思ってますし、結構、いろんな、なんでしょうね。松山さんの言葉、いろいろありますけど、やっぱね、映画は、人生の予行演習みたいなことがあって、多分、僕、松山さんが言ってる言葉で、そう思ってるところが大きいので、やっぱね、実際そうなんですよね。僕、普段の生活の中で、これは映画の中で見たこと、まあ、全く同じじゃなくても、映画で描かれたことを参考に人生で対処していることって、僕はめちゃくちゃあるんですね、多分ね。まあ、そこら辺のこととか、やっぱね、それこそ映画の見方みたいなところ
そうね。
で教わっ、あの、まあ、本とか、音声とかで教わったことたくさんあるとは思ってますよね。まあ、まさにいろいろある人だと思いますけどってところ
そう
は、
ね。
ありますけど。
いろんな側面があるんで、見ようによってはさ、やっぱりこの人ちょっとって思う人もいると思うけど、別の面から見ると、すごく、特に昔はね、非常に勉強になるお話がいっぱいあって、
そうで
一つだけ紹介させてもらうと、午前10時の映画祭っていうのを東宝がやってるじゃないですか。あれの、企画で、その学生向けに話す、20世紀の映画の話っていう回があるんですね。あれってなんて言って検索すれば、 YouTube で4分割ぐらいしてあって出てくるんですけど、その話は僕は今も何度も見てますし、ずっと心に残ってるお話なんで、やっぱりね、SNS 上の松山さんの振る舞いとかだけではやっぱり腐せない方だと僕は思ってるから、なんかね、それはずっと残ってて見てほしいなと思うし、もしそれを見れない人がいたら僕の言葉で話してもいいなと思いますしね。ちょっと難しい感じですけど なんかそういう思いが非常にあって、ちょっとそのタイトルだけ今探してるんだけど、どうやって探せばいいんだろうな。内山。午前10時の映画祭、町山で出てくるか。あ、あるね。
これでじゃあ、これあれそうですか。
町山智博氏が語る学生のための20世紀名作映画講座っていうので出てきますね。で、これで、ローマの休日と、メリー・ポピンズについてお話ししてて、で、それがどうして昔の映画と今の映画をこうは違うのかってことを基本的に話してるのが、歴史を踏まえたことと、昔の映画はすごくそのサブテキストって言って、メッセージが裏に隠れてるっていうことを言ってる話が主にあるので、それが僕は非常に勉強になるなと思ったんで、ぜひ見てもらいたいなと思いますね。2013年の早稲田大学での講演なんですね、これね。
あ、
これ
見たこと
ね、
ない。
めっちゃいいお話なんで、町山さんが語る学生のための20世紀名作映画講座ですね。ローマの休日ってそういう映画だったんだとか、メリー・ポピンズってそういう意味があるんだとか、なんかそこはね、やっぱハッとしますね。それは
いや、
もうぜひ YouTube で見てほしいと思います。
なんか一時期ね、午前10時も、実際松山さんが、の解説付き上映とかあった、あと映像付き上映とかもあった、それは未だにあるのかな。僕、多分、何年か前、突然炎のごとくは、多分松山さんの本当に来場しての解説付きで見たんじゃないか
いいで
な。
す
そう
ね。
いうやつもよくやってましたけ
やっぱああいう映画は
どね。
見てただ感じ、なんかほら、映画を好きな人の中にもいろんな見方があって当然で、その解説とかじゃなくて、ただただ、その昔の映画のこれにから影響を受けているとか、そういうことを聞きたくないって人いるじゃないですか。
ああ、
ただ、
逆
た
に
だそ
ね。
の映画から感じることだけを、
ああ、いるいる。
でしか知りたくないとか、
は
なんか、高尚なことはわからないからとか、なんか、自分頭悪いからわかんないとかっていう、自分の卑下して言う人、結構僕いるなと思ってるんだけど、それもまあ、そうかなと思うが、より、なんとかな、たくさん情報があった方が僕は面白いと思うので、そういう面白さが伝わるといいなと思って、こういうポッドキャストとかね、参加させてもらったりしてる部分もあるから、いいのになって思うんですけどね。
いや、なんだろうな、その今言った過去からの影響もそうだし、その作品が後世に残した影響みたいなところも、他の作品に残した影響みたいなやつも、多分ね、松山さんの解説でいっぱい聞いて、あ、そうなんだと思って、僕は見た部分もたくさんあるから、
そう
まあ、
ね。
僕が、なんだ、たくさん映画を見に、ようになっている一員でもあると、まあ、思う人ではあるんですね。
そうだね。そうなんだよね。だから、いろんな映画でさ、映画は基本的にモラルに関しては、アンモラルなことは良しとしないものだから、つまり正義が勝つとか悪いものは滅びるとかっていう価値観はハリウッドが作ったもので、そうじゃない映画をヨーロッパの人たちはたくさん作ってるけど、やっぱり基本的にはさ、いいものを応援したくなるっていう人間の本質があるので、何が言いたいかというと なんかどうあっても人間っていいけど、やっぱり良くなろうとするものであってほしいと僕は思うし、そういうのって映画にたくさん描かれてきてるから、たくさん映画見てる人だったら普通に考えると悪いことはしたくないと思うし、人に親切にしたいなと思うし、うまく言えないけど、映画から学んでほしいなと思うことがたくさんあるなっていう思うんだよね。なんか映画の本の話で全然なくなってしまったけど、まあ時間もオーバーしてますし ロンベさんからじゃあ最後締めていただいて。
こうやって、過去のやつでも、新しいものでもね、映画本の話って、いろいろいっぱいたくさんできると思うんで、
そうですね。
またちょっと機会があればっていう感じですね。なんかおすすめの映画本とかも皆さんあれば教えてい
ね、
ただけ
教え
れ
てほ
ば。
しいですね。
多分ね、全部フォローしてる人なんていないぐらい多分映画本って出てると
そりゃそうだ。
思うので、知らない本もたくさんあると思います。で、
あと結構高いのもあるしね。
いや、本当ですよ。手が出ない。
そうね。
まあね、図書館っていうのもありますけど、なかなか手が出ないところもありますですね。はい。な感じで、今回は、まあ、映画雑談として映画本の話をいろいろさせていただきました。シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いしま
よろ
す。
しくお願いします。